耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第846回6月19日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですけども、異性にモテたい人手を挙げてください。はい、高々と手が上がったと思いますけれどもね。まあ、男性の方が多かったら幸いだなと思います。今日はどっちかというと男性にね、こう、お話ししたいお話なんですけども、まあね、彼女欲しいとかね、結婚したいとかね、そういう願望そろそろ出てきますよね。20代とか、20代前半から20代後半ぐらいにかけてですね。まあ、30代になってもそういう人もいるかもしれませんけども、まあ、かといってね、自分からこうガツガツ行くのもなんかどうも苦手で、こう、相手が自然と自分に気がついてくれたらなーなんていうね、非常に甘いことを考えてるあなた。僕もです。なんというかですね、草食系男子って言葉がありますけどもね、草食系男子、僕ね、言葉どうしても好きになれなくてね、なんか嫌いだったんですけどね、今日ディレクターとね、この打ち合わせした時に気づいたんですよ。どうも僕草食系らしいと。まあ、悔しくて認めたくなかったんじゃないかなと。というわけでございましてですね、今日は、ちょっとね、有名な精神科医の、恋愛とかですね、まあ、心理テクニックに関する本をご紹介したいと思います。では早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち呼び新刊ラジオ、ちょっとやけくそ気味ですがスタートです。今回紹介する本は7コーポレートコミュニケーションより出ております有機友著、出会いでつまずく人のための心理術という本です。まあ、タイトルのね、出会いでつまずくというフレーズが、まあ草食系男子と言われてしまう人だったらね、ちょっと納得しちゃうかもしれません。まあ、子ちょっといいなーっていう女の子がいたとしても、こう自己紹介で何を言ったらいいかわかんないとか、もう連絡先をこう聞いてみたいんだけど、そもそもどうやって聞くのぐらいのね、そういうレベルの人多いんじゃないでしょうか。ましてやね、そういうことね、二人で出かけることになって、まあ、どこへ連れて行けばいいのか、何を話せばいいのかわからないみたいなね。スタッフでもいましたよ。高野フルーツパーラーに女の子連れてったけど、結局のところその人の彼氏の話されて、結構ノックダウンされて帰ってきた人とか、もうなんかね、焼肉食いながら聞いたけど涙が止まりませんでした。はい、というわけでですね、自分から行動を起こす前に不安でいっぱいになってしまう、そんな草食系男子の皆さんに、まあ、読んでほしいのがこちらの本。まあ、やっぱね、そのままだとこう一流の女性と付き合える可能性は限りなくゼロに近いわけです。またね、恋愛面じゃなくても、営業とかね、ビジネスの世界でも、例えば飛び込み営業がまるでうまくないとか、まあ、仕事のね、こう出会いでつまずいてるとかってあるかもしれませんから、まあ、この心理術ぜひ学んでみてください。で、こちらの本書いています、有機友先生はですね、まあ、新刊ラジオでおなじみの、セクシー心理学とかね、サイトを持ってる方なんですけど、そう、セクシー心理学なんですよ。もう一回言います、セクシー心理学なんですよ。なんかセクシーが重要らしいんで、なんか大事なことで3回言いました。有機友先生はですね、メルマガをお持ちでですね、このメルマガの総読者数が、16万人と、よくポッドキャストランキングなんかでもね、有機友先生のそのセクシー心理学にね、抜かされて悔しい思いをするんですけれども、非常に人気のある、作家さんです。また僕もね、好きで結構、この有機先生のホームページたまに見るんですけれども、面白いコンテンツが満載なので、気になった方は見に行ってみてください。で、今回の本はですね、出会いでつまずく人のための心理術ということで、まあ、出会いなどの対人関係でつまずきやすい人に、まあ、勇気を出すきっかけとなるヒントが、満載の一冊です。まあ、有機友先生らしくですね、心理学に基づいた、この心理術、まあ、テクニックがですね、非常にユニークな方法で、語られています。で、どのぐらいユニークかって言いますとですね、まずキャラクター、教えてくれるのはコスプレキャバクラ愛とストレスクリニックのキャバ嬢志保さんで、教わっているのは26歳草食系男子会社員京都くん。ゆき先生、文京区にコスプレキャブからってあるんですかね。まあちょっと気になっちゃったんですけども、そんな設定にツッコミをしないで、今回ね、僕がツッコみたいな26歳草食系男子会社員京都くん、一言とは思えない、年齢も近い。というわけで、この二人のやりとりをですね、今回新刊ラジオではドラマ化して、お伝えいたします。こんな感じです、どうぞ。
いらっしゃーい、今日はどんな魔法をかけてほしい？今日は魔女デーなのよ。さて、ご注文は？
今日は何があるんですか？
魔法の液体。
それはどんな効果が？
飲むと魔法にかかってしばらく起き上がれなくなるの。
うん、それは毒ですよね。僕は心からそう思いました。で、今日は悩みがあるんですけど、いいですか？
もちろん、OK よ。
実は最初のデート、もしくは仕事の打ち合わせで会ってくれても、次に会ってくれないということが本当に多すぎるんですよ。
いつも次がないという悩みね。
はい。
それ私らも死活問題なのよ。 初回料金しか入らないし、この商売何度も通わせてなんぼっていうのに、まったくもう。
うん、そうですか。
話戻すわね。
そうしていただけるとありがたいです。
京都くんはまず最初のデートでどんなことをしているのかな。
やっぱりテーマパークは外せませんよね。カップルの仲を高めるキャンペーンみたいなのもありますし。
最初のデートで？
ええ、最初が肝心ですしね。
今すぐ天日で干からびなさい。
僕干物ですか？
では今日は京都くんに最初のデートの秘訣を教えてあげるわ。
はい。
いい？最初のデートは長くても基本的に2時間以内に切り上げるべきよ。
え？
というかその方がずっとずっといいの。
そうなんですか？でもそれじゃあ恋が進まないのでは。
京都くんは三国志の天才軍師諸葛孔明の話を知ってる？
何？突然の渋い礼儀。
君主である劉備は孔明を3回も訪ね、それによって彼の気持ちを得て配下にすることができたのよ。この故事を何と言ったか知ってるかしら？
確か三個の礼ですよね。
そうね。だけど劉備が1回目で絶対に配下になれと言い、力ずくでも従わせようとしていたらどうなっていたと思う？
多分無理ですよね。
それと同じこと。初回からいきなりバンバンと迫るのはかなり女性の印象を悪くさせてしまうものなの。
なるほど。
いずれにしても初心者はとにかく最初は短くあっさりとデートすることが大切なのよ。
そうなんですか？
そもそも人間の集中は1時間半くらいしか持たないわ。2時間以上同じ相手といると絶対に飽きてくるものなの。特に相手の性格も分かりにくい初回デートならなおさらよ。相手が疲れてしまわないうちに切り上げることがとっても大事なのよ。
分かりました。
ちなみに本当のこと言っちゃうと、私は2時間経つまでもなく話に疲れちゃうんだけど、そんな時はどうすればいいのかしら。
それは明らかに僕にするべき相談ではないと思います。
だからそろそろ帰ってもらえるかな。
嘘でもいいので、もう上がりの時間だからとかにしていただければ幸いです。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。特にね、草食系男子の皆さん、初デート2時間以内、これ聞いてどう思いました？短くないかとね、思いましたよね。僕は思いました。思ってください。まあこれはですね、皆さんのね、初デートに良い結果をもたらすために2時間以内なんだそうです。まあ、今回の話はね、多分ビジネスでも応用可能なのかなと思ったんですけども、本にも書いてありましたね。例えばですね、最初の打ち合わせをとりあえず30分以内と設定する。これによってですね、あれこれで終わっちゃうのっていう感じで、相手はね、やっぱりその逆にこう残念な気持ちを作ることができるということなんですね。また時間の設定の際に30分でも構いませんと言えばね、相手も、30分くらいならいいかというふうに承諾してくれるわけです。で、逆を返せば初デートもそうです。まあ2時間くらいちょっとどこ遊びに行こうよ、まあこのくらい2時間くらいがいいかなって女の子はこう OK してくれる可能性があるというわけなんですね。はい、というわけで紹介してまいりました、出会いでつまずく人のための心理術。ちょっとね、そろそろ時間がなくなってきたので、ちょっと告知があるんですけども、こちらね、新刊 JP のね、中に、特集ページをご用意しました。志保さんと京都くんのですね、このやりとりをですね、まあ、アニメと言ったらいいのかな、まあ、若干紙芝居風なんですけども、絵と声を合わせてですね、紹介する動画コンテンツがありますので、まあ、ぜひ見てみてください。声優さんがね、かなり有名な方を使ってましてですね、まあ、北村絵里さんとか使ってるので、ね、まあ、ぜひ見てください。で、これ以外にもですね、6月17日から6月30日の間にですね、出会いでつまずく人のための心理術、こちらの方をね、Amazon でご購入いただくと、UQ さんとイラストレーター、ソウさんによる本の続きの漫画というのが無料で手に入るんだそうです。本の続きってのはちょっとね、僕も見てみたいんですけども、まあ、皆さん本見てないからわからないかもしれませんけども、この志保さんとね、京都くん、もう本当女王様と奴隷みたいな関係でずっと話が進んでいくんですけども、ちょっといい雰囲気を見せたりするんですよ。この二人がどうなるのか、すごい気になったりします。で、また UQ 先生の方を全く読んだことがない方はですね、このイラストレーターのソウさん、非常に絵が上手いです。すっきりした漫画を描く方なのでね、好き嫌いもないかと思います。最近真剣ゼミの漫画を描いたこと ことで有名だったらしいんですけども、まあ気になった方はぜひね、サイト上とかで、サンプルを見て、買ってみてください。で今回はですね、初デートのお話をしましたけども、これ以外にもそもそもどうやって話しかければいいのとか、会話を長続きさせる秘訣はとか、あとデートしたはいいけど実際相手との距離を縮めるにはどうすればいいのなんていう秘訣も書いています。でこれはね、やっぱりどれもビジネスに応用可能なので、基本的な心理術を学んだ上でですね、皆さんが恋愛に役立てるか、それともビジネスに役立てるか、それは皆さんが選んでみてください。まあ、全体的な感想としては、非常に脱力したり、非常に、笑ったり、まあ、面白く学べる本ですので、楽しむつもりでね、エンタメとして見てみてください。では書籍情報です。出会いでつまずく人のための心理術、有機ゆうちょ七コーポレートコミュニケーションより税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ有機ユーファンはね、ぜひ買うと思うんですけども、有機ユーファンじゃない人はですね、結構新刊 JP 的に有機ユーさんの本ガンガン押してますからね、まあこれ読んでみてください。これは非常に面白い本じゃないかなと思います。でですね、今回新刊ラジオ収録するにあたってですね、草食系男子という言葉を使いましょうよとね、ディレクターに言われたんですけども、僕が難色を示した話、冒頭でもしましたけどね、結構さっき遠回しにですね、草食系男子ですよね、このじわじわじわじわですね、古傷をえぐられるような感じでディレクターに責められております。で今回ディレクター女性なんですね、畜生、もうほんと畜生という感じです。まあ昔はね、こう女性を泣かせるような男なんて最低だとね、まあ若い頃ずっと思っておりましたけども、まあ、最近ちょっとなんか一回ぐらい泣かせてみたいなとか思ってきました。27歳、矢島雅宏です。あ、まだ26だったかな、27になります、矢島雅宏です。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。なんか涙が、また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター、草食系らしいよ、矢島雅宏でした。では書籍の紹介はここまで。続きましてはオーディオブックのご紹介です。
はい、どうも石橋優です。今日もオーディオブックの紹介にやってまいりましたが、その前に矢島さん、
あ、はいはい、
僕ね、また新しいビジネス考えちゃったんですよ。
あ、また考えてたんです
か。はい、これは安い資本で大儲け、もう億万長者になる話です。
ほうほうほう。
まずホームセンターでシャベル買ってくるんですよ。
シャベルを買ってくる。
で、俺と矢島さんの分で2本、まあ3,000円あれば買えるでしょ
う。うん、まあもっと安く買えましょう。
です
ね。はいはい。
で、それで、はい、石油を掘るんですよ。
穴をここザ
ッガザッと掘ってて、はいはいはい、もう出てきたらそれだけでもうすんごいもうナルギン、超ナルギンですよ。
なるほど。
ね、すごいでしょこれ。どうですか。
ビジネスモデルとしてはよくできてるんですけども、うん、どっから作んないですかね。
ね、何が。
でまず石油って何メートルにあると思ってんだよってところと、あとどこに石油があるか分かってんのかよってところですね。
というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックこちらでございます。
石油の支配者。はい、
はい、
文春新書のですね、石油の支配者という
のは、僕は支配者になれないわけですね、じゃあ。
いや別に今から石油の支配者なんだ、難しいですよ。
はい、でまあどういう内容なのかってところなんですけど、
まあ現代のですね、まあ、石油業界、はい、なんだかんだでね、皆さんの生活に身近なところでは石油高っていうのは乱高下繰り返してますよね。
ですね。
まあオイルショックで石油がなくなるかもしれないみたいな、
第一次第二次第三次ってありましたからね。
まあ今でも結構こういろいろ動いてるわけなんですけれども、
はい、
その石油業界のお話が書かれています。
ほうほうほう。
まあそのマーケットがね、一体どういう風に動いてて、一体誰がこの石油高を上げてるのかなって
だ
よね。
これ帯ちょっと面白いこと書いてますよね、はい、バレル10ドルで買える国もある、ババを引く日本。
まあね、日本基本的にこういう国際経済弱いからね。
ですね。
うん、まあ他にもですね、石油について、今までその石油というのは有限だと思われてきたんだけれども、
はい、
ロシアの研究者が発表したところによると、実は石油って地球のその奥深くで、ね、
自然生成されるもんじゃないかっていう説があって、
そうそうそうそう、有限じゃないよ的なね、
可能性があるんじゃないかって、そうなったらそうなったでね、
立証された瞬間に石油高がガクーンと落ちるわけです
、落ちたりはするんじゃないかっていう興味深い話もあったりしますね。
そうなんですね。もうドバイのビルも建設が止まっちゃうんじゃないかみたいな。いや、わかりませんけど、
大変だ、は
い、どこの資本が入ってるか知りませんけど。
まあそんなわけでこのオーディオブックを聞きたいという方はどうすればいいんでしょうか。
はい、FEB とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、オーディオブックポータルサイトフィービーで販売中です。
Yes、
といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。